はい、ではヨハネによる手紙の第1の5章の1節から3節ですね、司法には1節から2節って言ってたんですけども3節まで見ていきたいと思います。ヨハネの第1ですね、5章の1節から3節です。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。前回からの続きなんですね。19節で私たちを愛しています。神がわず私たちを愛してくださった。神を愛することについて、前回見てきました。19節から21節で見てきて、神を愛しているというならば兄弟をも愛するべきですとヨハネが教えてるんですね。で、ここで兄弟を愛するべきだとこう言ってる、兄弟と言っている限り、この同じ血を持っているっていうことですよね。兄弟ですから。でそのことを、この5章の1節から3節までで、ヨハネが掘り下げています。同じ神から生まれているんだよ、だから愛するだよと言ってるわけですね。では1節もう一度読みますね。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですと、この神から生まれたということを、まあ、ヨハネは福音書の中でも、こう強調していました、福音書の1章の12節13節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。でこのように、ヨハネが言ってるんですが、ヨハネは福音書の中でこの典型的な出来事、この神から生まれなければいけないということを明確にイエス様が教えている出来事として、あのニコデモとの話ですね、それを教えておられました。でニコデモという人のことを思い出してください。パリサイ派であって、そしてユダヤ人の議員であって、イスラエルの教師でもあって、また老年に入っていました。老人でもありました。ですから、この神の契約の民、そして教える立場の人で、その人に対してイエス様が、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。でうろたえてますね、ニコデモがね。どうやって、母の胎に入ることができるんですかと言った時に、さらに説明をして、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと、こう言われて、その新たに生まれるというのは肉体が新たに生まれるという、お母さんのお腹の中に入って赤ん坊として生まれるということではなくて、霊によって御霊、神の霊によって、生まれると、肉体のみならずね、神の霊によって生まれるんだということをね話していたわけなんですよ。人がこのアダムが罪を犯して以来死がこの世に入っていくわけですが、死といってもその肉体が死ぬっていう死はあるんですが、その前にですね、もうすでに、この罪を持っているので、神との関係が切れてしまっているわけなんですね。この切れていることそのものを霊的に罪、混ぜた死と呼んでいるわけですね。霊的には死んでる、神から離れて罪の中に死んでいるわけなんです。しかしイエス様がその罪を負われて、そして流された血によって私たちの罪が洗い清められて、 御霊によって私たちを生かしてくださったわけですね。神の霊によって生かしてくださったわけです。だから肉によって生まれるだけでなくて、御霊によっても生まれて、神によって生まれたので、つまり神の子供になったということになるわけなんです。でパウロはこのニコデモと同じようにですね、あのニコデモとの違いはね、若かったか年取ってたっていう違いだけで、パリサイ人であってユダヤ人の議員であったと考えられますけれども、そのパウロがですね、今までの経歴をチリアクタこう言ってるんですよ。フィリピの3章の7節8節で、しかし私は自分にとって得であったこのようなものすべてをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。このチリアクタという言葉を、確かギリシャ語ではクソっていうね、普通言っちゃいけないような言葉、クソ、この野郎のクソですよ、あの文字通りクソ、確かそうだったと思います。というほど、そのニコデモに新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと言われたほどの、ことをパウロは知っていて、これらのことによって神の国に入ることをむしろ妨げていると、パウロはこの分かっていたわけですね。だからチリアクタ、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、チリアクタだと私は見なしているということです。でこのことによって、神の子供になって、霊的に神の命が与えられて、このつながり自体が大事ですね。この交わり自体が命ですから大事なんですけども、とかく命という言葉を聞くとですね、そのなんか長く生きるみたいな感じで見てしまいますが、あの聖書がもっと定義する命ってのはつながりなんですね。結びつきなんですよね。ちょうど電気がついてるのは、その あのここもね、空気清浄機がついてるのはコンセントが入ってるからであって、命か、そのつながってることによって与えられるということで、だから御子を持ってるものは命を持っておりと第一ヨハネには書いてあるわけですね。イエス様が命であられて、そしてイエス様がおられたら命があるわけですよ、という結びつきなわけなんです。でここまではですね、あのキリスト教の基礎教理として、キリスト者であれば、クリスチャンであれば多くの人が知っている内容なんですが、個人的に私は新しく生まれました、ボーンアゲンされましたでは、実は聖書の神様のご計画ではそこまでだったら不十分なんですね。神によって生まれたということは、神の家族の中に入ったんだっていうことなんです。で、イエス様がユダヤ人に夜に捕らえられて十字架につけられるっていう、その夜、最後の夜に捕らえられる前に、まあその前にあのゲセマネの園で祈られてたんですけども、そのちょっと前でしょうね、に父なる神に祈られた祈りが、ヨハネの17章に出てまして、でそれがもう本当高嶺の祈りって言ったらいいかな、至聖所の祈りとも呼ばれますけれども、そこでイエス様祈られました。17章の21節で、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてください、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためですと、イエス様とが父と子の関係を持っている、ファミリーを持ってたんですよ、家族を持ってたんですよ。父と子の関係で、永遠の昔から父の懐におられた一人子の神だったわけなんです。でこの交わりが一つになっている交わりがあって、その中に彼らも私たちにあって一つになるためだって言って、神の家族になるということが大きな大きなご目的だったわけなんですよ。だからイエス様が天に昇られて、そこから御霊を使わす、聖霊を使わされて、その聖霊によって私たちは新しく生まれるわけですけれども、私たちが神の子供と呼ばれるわけです。これすごい特権ですよね。もちろんイエス様と私たちは全然違います。ね、イエス様神であられて、私たちは人にしか過ぎないけれども、でも神に似たものとして、その父と子の関係にあった、その関係の中に私たち養子縁組ですね、養子縁組で養子として入ったという、 すごいことになったわけですね。これが神の家族に入ったということですが、だからローマの8章の15節にあなた方は子とする御霊を受け、これ養子とするって正確に言うと訳せますね、養子とする御霊を受けたのです。でエペソの2章の19節にはこういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと、いうことで兄弟と呼んでいくわけなんですよね。同じく神によって生まれた者たちとして。で、普通に家族って考えたらもうこれ特別な存在ですよね。同じ血が通っているってすごく大事ですよね。もうね、もちろん結婚もすごいことだけど、結婚では血が同じ血が通ってないのにすごい決断なんだけど、これも一つになるっていうね、この神様のすごいこうご計画があるんだけど、でも息子や娘に同じ血があるっていうことは、もうこれは説明のしようがない、言葉の理論ではないつながりをもたらします。で、私たちキリスト者はキリストの血に預かったものなんだということで一つになっていて、それで聖餐に預かるっていうのは非常に重要になってくるわけです。同じ肉を食べ、同じ血を飲む、そしてイエス様の十字架に預かる、それによって私たちが一つになっているということです。でイエス様がこの家族の関係を、この実際の肉の家族がやってきた時にこう言われましたね、マルコの3章の最後のところですが、そこでご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです、ということで、イエス様が新たな霊の兄弟、霊の家族、神の家族がの中に、この入れられているということを、この肉の家族の目の前でね、お示しになっているわけなんです。で、ここで、ヨハネがね、強調しているのは、イエスがキリストであると信じる者は皆っていうところですね。皆。誰であってもっていう意味合いがあって、で、それが、ヨハネの3、ね、有名な3章の16節で、神は実にその一人がお渡りになったことに弱いされた、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。全ての人がイエスをキリスト、キリストっていうのはその、もともとメシア、油注がれたものですね。この当時は王に油を注ぎ、また祭司に油を注いで任命して神から選ばれた方としてなるわけです。イスラエルの民が、祭司の王国と呼ばれますね。それは神に仕える神と人との仲介の者たちが、こう集まって、そして神を王としている国という意味で祭司の王国なんですが、その頭長として大祭司であられて、王の王であられるイエス様が、王であられる方がキリストであって、でイエスが蘇られたことによってこの方がキリストなんだと述べ伝えていたのが人たちなわけですね。で、この方をそういう方として、イエスをそのメシアとして信じている者たちは皆なんですよ。皆神から生まれたのですと。どうしてもですね、キリスト者とて、このヨハネの手紙の背景がそのまさにそれなんですが、特権意識持っちゃうんですよ。これ自分たちのやっているやり方、または信じ方って言ってもいいですね、がもう神様、天国に一番近い門にいる者たちで、簡単に言うと、分かりやすく言うとね。で、そういうふうに信じてない人たちは遠くにいるみたいな、どこかでそういうものを持ってしまっているんですよね。こういつもエリート意識っていうのかな、なんていうか、そういう、まあ、グノーシス主義がこう、ね、背後にあって、グノーシス主義ってまさにそうです。神を知っているという、私たちは神とつながっている、神を知っている、特別な知識が与えられているからっていう、そういうものがあったから。で、そこから、そうではなくて、ヨハネはですね、それをね、粉砕しますね。皆って言ってるんですよ。全てが神から生まれた者たちであるんだよということです。 そして続けて一節の後半で、産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛しますと。ね、神を愛している者は、この産んでくださったことを愛するって、これそうですよね。この自分を産んでくださった方ですから、父として仰いで、敬って愛する。で、事実、いわゆるこのお父さんって言ってもさ、なんていうのかな、父らしいことしなかったら、イメージ悪いと思うんですね。実際に父らしいこと、そういう父の愛を受けてなかった、子供っていうのは、っていうふうに思うかもしれないけれども、でも、本来はね、父というのは、もう愛する存在ですよ。尊敬するっていうか敬う存在ですよね。産んでくれたんだから。で、事実この父は私たちに一人子イエスを与えてくださったことに愛された父ですよね。で、この方を愛していると。でもこれね、4章の19節からね、20節も神を愛するっていうね、そういう言葉があるじゃないですか。で、そうするとその方から生まれたものも愛しますと。同じ父から出てるんだから愛するはずなんですよね。同じ神から出ている方者たちも愛するということで、先ほども言及しましたが、この聖餐においてですね、一つになるということをパウロが第一コリントの10章の16節で、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが割くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。これね、今の聖餐式のやり方って、特にコロナ禍なので、うちの教会でももう最初からこう割いてしまってる、こう割ってしまってんですけれども、このマッツァをね、このねパンをね、本来は一つですよ。一つをどんどんこうバリバリ割っていくっていうか、食べていくわけですよね。で、杯なんてもう回し飲みですから、一番感染が広がりやすい方法でやっているんですが、それは分かち合う、共有するですね。まあ、クラウド状態にするわけです。あそこは仮想のクラウドですけれども、事実クラウド状態に私たちはしていくことによって、キリストにあって一つ、キリストの体にあってこう一つ、ということを行っていっているわけで、これをですね、今の悪しき個人主義で忘れてしまう人がいるわけです。神を愛しているって、でこう言って、まあ今の個人主義だけじゃなくて、教会史全体がそうかもしれないでね。神を愛していると言って、その熱心さがゆえに、自分たちと違うように信じている人たちを、まあキリスト者でないかのような、もう救われてもいないかのようなね。まあそのような、こう分離していくっていうか、排除していく。ということをやってきたのが教会史でもありますよね。で、他の伝統的な教派、正教会がありますね。ギリシャ正教会の正教会、まあギリシャだけじゃないですね。正教会ってたくさん、ロシア正教会とか日本にも日本正教会ありますけども、正教会とか、カトリックですね。カトリックは教会の伝統にのっとってないと、もうこの人はクリスチャンではないと、こうやっちゃうわけですよ。だから私たちはもう救われてないんですよと、ね、というふうになっていく傾向ですね、あくまでも、心ある人はそんなことは言わないですけども、傾向です。で、逆に今度プロテスタントは正しい教えと、そうですね、この前の日曜日もある方がイエス様信じますかって私問いかけたんですよ、ね、そしたら、まず聞いたのは、イエス様があなたのために十字架にかかって罪のために死んでくださったことを信じますか。これ一つ目ね。で、二つ目が三日目によみがえったことを信じますか。で、三つ目が、イエス様を主として生きていきますか、決断しますか。この三つを聞きました。そしたら全部はいはい、もう確信を持ってはいって言ってましたので、そこで、この告白する祈りをね、共にしたんですよ。本当に喜ばしい。これ正しい教えじゃないですか。ね、私たちがこれによって福音によって救われるっていう教えを聞いて、そして信じて、ね、そして御霊によってその確信が与えられるというね、これプロテスタントの、 まあ、福音的な教会の拠り所ですよ。けれどもですね、今度はですね、そのこういうふうに信じていって、で違うことのように見えるものを信じている人たちを、まあ、裁いていっちゃうわけなんですよね。で、私もやっぱそういう気持ちになる時ありますですね。トルコで、どっちもカトリックの教会も行ったことあるけどね、実はカトリックのミサって行ったことはないんですよ。実は教会の中には入ったことありますけど、うん、だけど祈りを捧げているアルメニア教会とかの、イスラエルでね、エルサレム行った時にアルメニア正教とか、あとはトルコのコンスタンチノープルの総本山で、そこのね、ギリシャ正教の総本山ですよ、正教会の。そこも行ったんだけど、どうも同じもの信じてるのかなって、やっぱりどうしても思ってしまうっていうか、もう笑顔一つなくて怖いから、そのいろいろなんかいろんなこうなんか金銀があるっていうだけじゃなくて、なんか笑顔がないんですよ。だから喜びってどうなってんのかなとか。けれども、やはりさっきの一節見てください。イエスがキリストであると信じるならば、みんな神から生まれてるって、こんな単純なことなんですよね、うん、だから愛するんだと。その神の子供を、その方から生まれたものも愛するんだと、というところに立たなければいけないわけなんです。なので、さっきからもう一度ね、繰り返すとね、正しい教えを持っているってことが、私たちにとってのやっぱりこの信仰の妥当性、これが本当に本物の信仰だっていうことの、まあ、よりどころになってしまっている傾向がありますから、例えば私たちカルバリチャペルの、聖書理解ではね、終末において神の怒りが地上に下る観難があると、大観難があると、でそれは教会はそこからは救われると。どのように？イエス様が天から来られることによって空中に引き上げられて、いわゆる軽挙ですよね、空中再臨とも言われますが、それによって救われると、その観難を通らないんだっていうふうに信じてるわけです。けれども、そういう信じない兄弟たちも多いわけですよ。その大観難を通ると、教会はとですね。で、あんなこと信じてるからって言って、まあ、Facebook とかで議論するわけだよね。で、ちょっとどんどん偽りの教えに陥ってるよ、あの人たちは。もう一回繰り返します。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですって。ですね。で、今度はですね、威厳とか予言とかですね、この聖霊の超自然的な働きというのは、人たちの時代の時に顕著であったけれども、今はこの聖書というものが整えられているから、これ聖典と言いますけど、整えられているから、もうそれは必要なくなったんだと教える人たちがいるわけですね。で、そうすると今ちょっと笑い声聞こえましたけれどもね、そうなんだってね。で、私たちはそうではない。今も威厳は語るし、今も予言が与えられるし、でそれはね、別に何て言うのかな、神の教えにこう並ぶものでは全然ないわけですね。その時に、例えば信仰的に励ますとか、ね、それとあんま変わんないですよ。信仰的に励ます時にこう、あなたもね大丈夫で、イエス様ついてるからってこう励ますじゃないですか。それをもうちょっとね、ちょっとこうなんかこうちょっとつけてるわけですよ。そのぐらいで、その人にその時にっていうのが予言だから、だから全然こっちの教えと、規範的な教えとね、もう一緒じゃないんですよね。で、こうやって教えることはできるわけです。でも、そうやって、まあ、裁かれるのはこっちの方かもしれないんだけど、余計な予言をつけて、こう啓示をつけているとかですね、こう危険ですとかね。いや、そこまでね、厳しくなって、あ、そうか、やっぱりあなたたちはカルトですねとかね。でね、違いますね。そういうもので、神から生まれてるか生まれてないかは決まらないんです。イエス様が神の御子キリストであると、それの告白によって、ペテロのね、私は教会を建てると言われたんです。 イエス様が。それね、あの高い山に登られて、あ、さ、まじだ、高い山じゃないや、ピリポカイサリアだ、言ってね、私は誰だと思うと言った時に、神の子キリストですと。で、この上に私の教会を建てるとイエス様が言われたわけですね。だからそこにおいて否定するならばもう妥協なしですよ。この反キリストだとヨハネが第一の手紙で言っている通りですね。あの、それは偽預言者ですね。そういう、そこを否定する人たちは。で、2節で、これ、このことから分かるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです、ということですね。神を愛しているので、この命令を守っている。キリスト者の大義とも言えるわけなんです。ですね、イエス様が、一番大事な戒めは何ですかと、律法学者に聞かれたときに、第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと。だけど、第二の戒めを言われて、それがあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありませんと分けなかったんですよね。この2つをセットにして、最も重要な戒めであって、だから兄弟を愛して神を愛さないってことはありえないし、神を愛して兄弟を愛さないってこともありえないんですよね。だからこの、同時なんですよね。ここで2節見ていると、その命令を守るときはいつでも私は神の子供たちを愛するんですって書いてます。いつでもなんです。いつでも。なので切り離せない。だから誰か兄弟が罪を犯しているときに、いや兄弟愛してるからって言ってね、その罪いいよいいよって言ったら、その愛って何かって言ったら、それは偽りですよね。ローマの12章の9節に、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさいと。こう言ってるんです。悪を憎み、善から離れないようにしなさいと。で、この悪を憎んで善から離れないという中での真実な愛なわけなんですよ。だから神を愛する。神が悪だと言ってるものを悪とみなしていく。善だとみなしているものを善としていく。ということをしてって、初めての兄弟愛ですね。でその逆ももちろん、それがあのここでヨハネの手紙では扱ってるんですけども、神を愛しているからって言って他の人たちを憎んでいくっていうことはあってね、実際あったんですよ。だからこう書いてるんですよ、ヨハネが。それ偽りであると、偽りだということですね。で3節ですが、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神を愛することっていうのが感情ではないということがここでよくわかります。命令を守ることなんですね。で、4章の19節でも、私たちはまず、あ、間違えた、神がまず私たちを愛してくださったから私たちは愛していると。応答で私たちは神様を愛する、この素晴らしき愛、私たちの罪のために死んでくださったという、このここに愛が現れていて、それに感動して心が変えられて、それで応答するんですが、応答するときにイエス様がヨハネの14章の21節で、私の戒めを保ち、それを守る者は私を愛している人ですと言ったように、応答するときにイエス様をの言われていることを守っていくということで応答していくわけですよ。この愛してるってことを表すわけですよ。ですね。で、ここが、この明確になっているかどうかっていうのはすごい大事ですよね。私は神様を愛していると言いながら、イエス様の言われていること、神の言われていることを、その守ってないっていうか、ね、 じゃあその愛って何なのっていう話なんですよね。もっと具体的で動いて実際に見えるものになってるんですよね、この愛というのは。そのイエス様の言われていることに従うっていうところでの、でもう愛っていうのは現れていくわけだから、それがなくて口だけで言っているっていうのは、これはだからそこで言ってる、口だけで言ってるっていうのは、その偽りが入ってくるわけですよね。で、興味深い文言がこの3節の後半なんですよね。神の命令は重荷とはならないと、命令と聞くとどうしてもね、これ守れるかなとかね、重々しくなっていきますよね。重々しく。でも重荷とならないって言ってるんですよ。これよく覚えておきましょうね。重荷とならないって言ってるんですよ。で、イエス様が似たようなことを弟子たちのお語りになって、マタイの11章の28節で有名なところですね。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きは追いやすい、荷は軽いんです。これちょうど皆さんが牛になっているような感じですよ。牛濃厚してて首輝きっていうのをつけられるわけですよね。このなんだっけ、その濃厚の農作業するためのこうつけられるわけですよ。で、それ首輝きですよね。で、それね、追いやすいんですって。で、荷は軽いと。で、もし重荷を感じているのであれば、イエス様の命令を守っているつもりで、実は主からのものではない、イエス様からのものではないものを自ら追っている可能性があるわけなんですね。自分が勝手にそのイエス様からだと思い込んでやっている可能性があるわけなんです。で、それを真正面からやってたのがパリサイ派と律法学者で、イエス様はマタイの23章の4節で、彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしませんということで、そういうイメージで私たちは命令というものを聞いちゃうとダメなんですよね。そうではなくて、この教えている、彼らが教えているようなものとは異なっているっていうことをね、知っていく必要があるわけなんですよね。どう違うのか、彼らと、彼らの言っているこの教えと、そしてイエス様の命令が何か違うかって言ったら、まずね、愛の安心感がある。イエス様に愛されたっていう安心感がある。だから、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいって言った時に、愛したようにって言ってるんですよ。その実態があるんですよね。弟子たちにはさっき指一本触れようとしないってここに言ってたんですよ。でもイエス様は触れるどころか追ってくださってる重荷をね、イエス様は父なる神に祈られて追ってくださっている、その愛があるので、この恐れがないし、その愛によって自分自身を捨てる力が与えられるわけなんです。愛されてるって保証がなくてね、人の命令守れなさい、命令って守れないですよ。それほど残酷なことないですから。しかも命に勝るって、神の恵みは命に勝るってね、詩篇に書いてあるけど、命を捨てるほどなんですよ。で、そんなに捧げたらまずいじゃん、どうするの、もし偽物だったらって。でも愛されてるっていうのがあるから捧げられるわけですよね。パウロが第2コリントの5章の14節で、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。で、もう一つはですね、イエス様の命令はそれに従うことのできる権威と力があります。権威と力が何かと言ったら、イエス様の命じられていることに従おうとすると、その従うにふさわしい力をイエス様が与えてくださる、聖霊によってですけども。なので、立ち上がりなさいって言ったら、立ち上がろうと、その この方を信じて とりあえず立ち上がってみようかなっていう感じだよね。そしたら強められるわけでしょ。立ち上がることができるわけですよ。で、悪霊に対して出ていけって言ったら出ていくんですよ。従わざるを得ない権威があり力があるわけなんです。で、従おうと思う者たちにその与えてくださるわけです。だからここで大事なのは自分が従えるか従えないかじゃないんですよ。命令を守れるか守れないかじゃなくて信じられてるかどうかなんですよ。そのイエス様に、その従いな、こうしなさいって言われているイエス様に信じられているか、それほど自分を捨てられているかって言ってもいいかもしれませんね。プライドがあるから、自分のやり方と違うから。あのペテロのことを思い出していただきたいんですけども、ペテロが漁師で一晩中網を下ろしていたけれども一匹も取れないで、そしてイエス様が教えられた時に深みに漕ぎ出しなさいって言われて、そして網を下ろしなさいと言われた時に一晩中取れなかったんだって言ってるんですよ。これは事実で。で、彼はプロの漁師ですよ。プロ。で、そこら辺のなんか若いラビに言われてるわけですよ。教師に、ユダヤ教の。素人に言われてんですよ。それ頭にくるね。特に男性わかるじゃん。こう、俺がやってることにケチつけんのかよ、てめえって。いや、どこかで持ってるよ。その今みたいな、こうなんかベラン名じゃなくてね。だけど、お言葉ですからっていう言葉あったわけ。お言葉ですから下ろしてみましょうって。そしたら大量だったんです。大量なのはペテロがやったんじゃないんですよ。イエス様がされたんですよ。で、ペテロはお言葉ですからって言って、この方にとりあえず信頼、この言葉を信頼してみようと、プライドしててね、ということです。だから次回は、世に打ち勝つのは私たちの信仰だよって、イエスが神の子キリストであるという信じる信仰だよっていうところにつながってきます。で、これ話しちゃうと時間が長くなっちゃうので次回に回したいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当に生まれた、同じように生まれたものを愛するんだとあなたは言われています。私たちが、何て言ったらいいでしょうか、このキリストの教会の歴史の中で長いこと、これを守れていないので、主よ、クリスチャンでない人たちが、証を見ることができてません。あなたがの弟子であるという私たちが証を見ることができず、そして、何やってんのかなって彼らは思っていると思うんですが、その彼らが見たいのは実は私たちが愛し合っていること、一つになっていることです。で、それがあなたの三密体であるあなたのご計画ですから、主よ、今日学べたことを感謝いたします。そして、私たちがそれをいろんな場面において実践していくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。